今日はゼカリア書第10章です。このところでは主から力が与えられることが語られています。一節に主に雨を求めよ、後の雨の時にとあります。後の雨、すなわち春に収穫前に降る大雨であり、そしてその雨によって養分が溶かされ、そして麦がその養分を吸い、大きな収穫となっていきます。そしてこの後の雨は霊的にはリバイバルのことを意味しています。ペンテコステの時に一つのリバイバルが起こりました。そしてまた私たちは再びこのリバイバル、後の雨が降ることを期待させられます。二節にテラフィムとありますけれども、これは偶像のことです。また占い師、夢見る者、そうしたものは実際的な力は一つもありません。まさに虚しい慰めを与えるしか過ぎないものであるわけです。三節に私の怒りは羊飼いたちに向かって燃えると主なる神様は言われました。この羊飼いたちは実はイスラエルを導く王たち、指導者たちのことであるわけです。しかし彼らは主に対して忠実なものではなかったわけです。むしろ間違った方向にイスラエルを導いてきました。ですから3節の後半に、万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れとあります。まさに神様ご自身が直接にユダの家を訪れてくださる、来てくださる。そして4節にこの群れから頭石がという言葉が出てきます。墨作りの頭石、すなわち救い主がそのユダの中からお生まれになる、そして導いてくださる。そのことによってこのイスラエルは、5節を見ると彼らは勇士のようになりとあります。それは主が彼らと共におられるからだ。主ご自身が彼らに力を与えられます。6節に私はユダの家を力づけ、ヨセフの家を救う、そして私が彼らを憐れむからだ。主が共におられます。そして7節にエフライムは勇士のようになり、終わりにその心は主にあって大いに楽しむ、そこには喜びがあり、そしてまた主が共におられる、これほど楽しいことは他にはありません。8節の終わりでは、彼らは以前のように数を増すとあります。それは9節のところに、彼らは遠く離れて私を思い出し、この遠く離れてというのは、10節にエジプトの地、またアッシリアから集める。かつてはエジプトで奴隷となり、アッシリア、さらにはバビロンに捕囚となった。そういう者たちが私を思い出して、そして共に生き延びて帰ってくると旧節の終わりで約束されているわけです。11節には彼らは苦難の海を渡るとありますけれども、私たちも今この苦難の道を歩いているのかもしれません。しかし12節に私は主にあって彼らを力づける、彼らは主の名によって歩き続ける。主にあって私たちに神様は力を与えてくださる。そしてまた私たちが主の名を呼ぶことによって力が与えられます。そして私たちは信仰の道をさらに将来に向かって歩き続けることができます。このことを信じ、私たちは主と共にさらに歩んでいくものとさせていただきたいと思います。